こんばんは。はい、今日は黙示録の5章ですね。を一緒に学びます。ヨハネの黙示録、1章は、なんていうんですかね、序文というかイントロダクションみたいな感じですね。ヨハネがその幻を見たという、イエス・キリストの声を聞きながら、これ、今あること、これから起こること、その後に起こること、それについて語りなさいと。で、その、今あることっていうのは、その一節、一章に書いてあるやつですね。で、これからっていうのが、今、ごめんなさい、あなたが見たことっていうのが一章ですね。で、今あることっていうのは、その教会の時代です。だから、2章と3章ですね。で、先週から学んでる4章以降、22章までっていうのが、この後に起こることです。だから2章と3章、つまりその教会の時代があって、その時代が終わる時が来ます。で、私たちとしてはそれが啓教だというふうに信じています。で、教会が啓教された後、どういうことが起こるかというのが、4章であり5章が書いて、4章以降で書かれています。4章というのは、啓教されたというか、上に挙げられた人たちが、まず、見るもの、もしくはそのヨハネが、天に行って、一番最初にその目についたものというのは何でしたっけ？御座ですね。で、ごめんなさい、前回ここに座っておられる方っていうのを、そのイエス・キリストって私話したんですけども、5章と合わせて見てみると、あれですね、父なる神ですね、これは。が、座っておられて。イエス・キリストっていうのはそこには見えてないんですけども、5章でイエス・キリストが出てきます。だからまず4章、その天に上げられた時に何を見たかっていうと、白い御座を見て、で、そこの周りにいた4つの生き物というか、まあ、その、セラフィムとかケルビムとか、その見つかりですね。だから、なんか生き物みたいな感じになってくると、しかも見た目が結構怖いというか、なので、獣みたいな、そういうイメージというか、印象を持ってしまうんですけども、俺はその、御使いとか、その天使とかの中でも、かなり位の高い、天使たちに、部類されるでしょうね。地上に使わされるというよりも、その御座の周りにいて、その神を褒めたたえているわけですから、より、なんていうのかな、位が高い、というふうに考えられています。で、今日学ぶ、5章ですけども、で5章は、その4章はその御座でしたけども、5章に関してはその、5章の最初は、この御座に座っておられる方について、で、またそこから、展開されていく話について、書かれています。それが今日学ぶ5章です。一言祈ります。天のお父さん。今日も、こうやって一緒に集まって、黙示録から、あなたが私たちに語ろうとしておられることを、学ぼうとしています。どうか私たちの心を開いて、私たちの耳を開いて、あなたに向けさせてください。いろんな自分の考えとか、先入観とか、知識とか、あなたの声を聞かないで、その邪魔してしまうものを、今どうか、私から取り除いてください。ここに書いてあることをそのまま理解していくことができるように、力も与えてください。お願いします。また聖霊によってインスピレーションを与えてくださって、ああ、なるほどって、知性だけじゃなくて、この腹の方に、理解が落ちていくようにもしてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力がありますように、あなたの知恵と言葉をどうか私に与えてください。そして、この学びをリードしていけますように、みんなと一緒に、あなたについて、この5章、黙示録の5章で明らかにされていることを学んでいけますように、助けてください。導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず、1節から4節までですが、まずは1節をお読みします。また私は、御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは、内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。この御座に座っておられた方、座っておられる方の右手には、巻物がありました。で、その巻物がどんなものなのかっていうのは、 ここにも書いてありますけど、その御座に座っておられる方、先ほども言ったように、これは父なる神ですね。神が座っておられました。だからイエス・キリストではありませんでした。ごめんなさい。ちょっと、しっかり読み込みが足りなかったですね。御座に座っておられる、その、父なる神がそこにおられます。で、その巻物というのは、内側にも外側にも文字が書き記されていたというふうに書いてあります。で、普通、巻物っていうと、内側にしか書かれていなくて、で、くるくるって巻いてあるので、その文字は外から見ることはできないですね。でも、この巻物は、その両面に書かれていたわけです。まあ、どういう意味かっていうのは、詳しくはわかりません。その聖書がそれをはっきりと説明しているわけじゃないので。でもまあ、考えられるその可能性としては、その、たくさん書かないといけなかったというか、書くべきことがたくさんあるわけです。その巻物に書くべきことがたくさんあった。だから、内側だけでは足りなくて、外側にも全部のその紙であったり、パピルスから作ったかもしれないし、羊皮紙で作られてるかもしれないし、またその天のものだから全然違うもので作られてるかもわからないですけども、いずれにしてもたくさんのその情報が、その巻物に、内側にも外側にも書かれていたということがわかります。で、7つの封印で封じられていたと。まあ、シールですよね。もしかするとその、ロウを溶かしてその印鑑を押してて、それがその巻物、このくるくるくるって巻いてあって、キッズみたいに四角教材が、巻物があって、ここに7つのシールがあるわけですよ。1、2、3、4、5、6、7って。で、それで見えなくなってて、内側にも、これは外側には字がないんですけども、外側にも内側にもその文字が書かれている様子がまあ見えるわけですね、そこから。で、それがこの巻物ですよ。で、この巻物に何が書かれていたのかということを、まあ、これもはっきりはわからないんですけども、おそらくこうだろうというその有力な説はもちろんあります。ある人たちはその旧約聖書が書かれていたというふうに理解している、考えている人たちもいます。でもそれだったら後で出てくるんですけど、この巻物を開くその資格があるふさわしいものがいないっていうふうになるんですけども。でも私たちも読んじゃってるじゃないですか。で、またその黙示録のことだっていうふうに言ってる人たちもいるみたいですけども、そうだったら私たちも読んじゃってるじゃないですか。だから私たちがそれにふさわしいっていうわけじゃないはずなので、少し先の方にありますけど、3節を見てみると、天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものはものもいなかった。だからこれをその開けるのにふさわしいものじゃないといけないんですよ。じゃあそのどんな巻物だったかという、そのまあ私が理解しうるというか、一番その説得力があるし、あって、かつ、まあ、チャック・スミさんもそれを言ってて、多くの人たちがそれを支持してるんですけども、おそらく、この世界とか、この地球とか、っていうふうに、この巻物に書いてあったんじゃないのかと。まあ、もうちょっと詳しく話しますね。エレミアを開けてもらっていいですか？エレミアの32章。エレミアはいつも、私たち日曜日、イザヤをやってますけども、イザヤの後ろです。イザヤの後ろ、エレミア。32章。エレミアの32章。エレミアの32章の、6節から12節です。エレミアの32章。6節から15節。あ、ごめんなさい、15です。なんか違うこと言いましたね。6節から15節です。エレミアの32章。6節から15節。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。7節。見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたは買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子、ハナムエルが私のところ、監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権があり、買い戻す権利もありますから。あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子、 ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シケルを払った。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセアの子エリアの子バルクに渡し、彼の前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の内の中に入れ、これを長い間保管せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと。だからそのユダヤ人たちの立法に従って土地を売買するとき、購入したり、それをその、購入したりするときには、その購入証書とか、その権利書みたいな土地の、それがその封印されてるんですよ。売買されたときには。なので、この、黙示録に戻りますけども、黙示録で神が右の手に持っておられたその巻物というのは、その権利書だっただろうと。で、何の権利書かっていうと、この世界のですよ。黙示録の4章で私たち学びましたけども、私たちはまた全ての、作られた被造物というのは、神の御心のゆえに、もしくは神の喜びのために作られたんですよね。だからこの世界も、この地上も、この世界も全てご自分の喜びのために神は作られたんですよ。神は世界を創造して、生き物を創造して、そしてアダムとエヴァを作ったんですよ。神の喜びのためにこの世界を作ったんですけども、そこの世界の管理者として、神はアダムとエヴァにこの所有権を渡したんですよ。でも、ご存知の通りに、サタンが蛇の姿をとって、エヴァをそそのかしたんですよ。で、アダムもそのエヴァの声に耳を傾けて、結局はそのサタンの声に耳を傾けることになっちゃって、神に従うんじゃなくて、悪魔に従ったんですよ。サタンに従ったわけです。で、サタンは罪を人に与える代わりに、この世の、この世界の所有権を得たんですよ。ひどい交換ですね。神に対するその反逆。神の正しさに対してその反逆する。自分で決めるんだというその罪を人間は得たいがために悪魔に従って、自分が神に渡されていたその、この世界の所有権を、この治めるという素晴らしいこの特権を悪魔に渡したんですよ。イエス・キリストはそのことを否定してないですね。その荒野で、聖霊に導かれて、その悪魔の、誘惑を受けたときに、で、イエス・キリストを高いところに連れてって悪魔が。で、それでこれを見てみなさいって。これ全部私のものだけど、もしあなたが私の前にひれ伏して私を拝むんだったら、これら、この世界を全部あなたにあげるよって言ってるんですよね。その時に、うるさいってこれはお前のもんじゃないじゃないかっていうふうにイエス・キリストはおっしゃいませんでしたね。だから認めてるんですよ。だから、ご自分のその命で、お前の命をかけて、これを、この世界をあがなう必要ないじゃないかって、今あなた、お前が私の前にひれ伏して私を拝むんだったら、サタンが言ってるんです、イエスに。イエス・キリストに。そしたら、この所有権あなたにはあげるよって。サタンの前にひれ伏すってことは、その所有権は移らないですよ。もちろんそのことを知ってたので、その神だけを礼拝しなさいと。で、その御言葉で退けるわけじゃないですか。だからその、アダムとエヴァが、その神から与えられたこの地上の、この世界の、この世の、その権利書をサタンに渡しちゃったので、その日以来からサタンがこの世界を王として治めてるんですよ。そういう霊的な観点からするとですよ。なんでこの世界から戦争がなくならないのかって。なんでウクライナが攻められるのかって。それは悪魔が支配してるからですよ。だからイエス・キリストがもう一度戻ってこられて、イエス・キリストがこの地上を治めるまで、この悪というのはこの地上からなくならないんですよ。でもこの世界というのは完全にサタンのものではないんですよ。 なぜかというと、その権利書っていうのは、その父なる神の手元にあるんですよ。そしてそれを、今は悪魔のもの、そのサタンのものになってるんだけども、これを贖う、つまり買い戻すことができるんですよ。巻物を開くことができるんですよ。で、一回土地を売ってしまうと、その土地を買い戻すということが、ユダヤの律法にはできるというふうに書いてあります。でも期限があるんですよ。レビ記の25章。レビ記は結構前ですよ。創世記があって、出エジプトがあって、で、それでレビ記です。レビ記の25章。前から3番目ですね。創世記、出エジプト記、レビ記。レビ記の25章。レビの25章。レビ記の25章の19節と20節です。レビ記の25章、19節と、あれ?なんか違う。25章、19節と20節。おう。なんか違う。あ、あった。29節と30節でした。失礼しました。レビ記の25章、29節と30節。人がもし城壁のある町の中に住宅を売るときは、それから売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、よいようにわたり、それを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。だからその城壁のあるその町で土地を売ってしまったら、1年間は猶予があるんですよ。1年間はその、土地の持っていた土地の持ち主の、親戚とか兄弟とか家族が贖うそのお金を代わりに払って、でそれで自分のものにする、戻す、買い戻すことができます。でも1年を過ぎるとそうならないって。だからこの世界も同じように期日があるんですよ。だから神はこの期日がなくなる前に必ずこの世界を贖ってご自分のものにするんですよ。だからこの最後の7年間の大患難というのは、もちろんそのイエス・キリストを信じている者、信じていない者、キリストに従う者、従ってない者、それを分けるっていう意味もあるんですけども、この世界をご自分のものにするという、その買い戻すというか、この、世界を贖う悪魔のものになっている者からご自分のものにするという、その、清算の時でもあるんですよ。だその期日は神が知ってますよ。で、それを決めておられるんですよ。だから、ご自分が、その、権利書を持っておられるんですよ。その期日が来ると、この、シールを剥がして、封印を解いて、で、それを開いていくんですよ。ごめんなさい、2節から4節。黙示録の5章です。戻ります。また私は一人の強い御使いが、大声で広めて、巻物を開いて、封印を解くためにふさわしいものは誰かと言ってるのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。一人の強い見つかりというのは誰かはわからないです。ある人たちはミカエルじゃないかという人たちもいます。それはわからないですけども、強い見つかりがその大声で言ってるんですよ。誰がふさわしいんだって、この巻物を開いてくださる方はどこにおられるんだって言ってるんですよね。でもどこにもいないって、どこにもその巻物を開くのにふさわしい方はいないって。開くどころかそれ見るのにもふさわしいものがいないって、どこにもいないって。でそれでヨハネは激しく泣いたんですよ。なぜかというと、このままだとこの世界というのは永遠に贖われないからです。このシールが剥がされていかないと、封印が解かれて、この巻物が開かれていかないと、この世界は永遠にサタンのものだからです。だから、ヨハネは激しく泣いたんですよ。そうだったら悲しいじゃないですか。それで5節。すると、長老の一人が、長老というのは24人いましたね。御座があって、 その周りに4つの生き物がいて、でその溝の周りに、あ、ごめんなさい、溝の周りに40、あ、ごめんなさい、24の、座があって、そこに長老たちが座ってて、でそれで、4つの生き物が、溝の周りで神を褒めたたえてるんですよね。その長老の一人です。24人のうちの、長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、7つの封印を解くことができます。長老は、この封印を解くのにふさわしい方は、ユダ族から出た獅子だというふうに言いました。これ、いくつか開けるんですけども、いくつか開けてしまうので、後で開いていただいても結構ですので、一応言うだけ言いますね。創世記の49章、9節と10節。創世記の49章、9節と10節。これはヤコブが、その子供たちに対して、その予言した予言の中の言葉です。創世記の49章、49章の9節と10節。なんか、なんだろう、落ち着かないな、私。9節。ユダは獅子の子。我が子よ。あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、この白というのはメシアのことですね。だからイエス・キリストが来て、国々の民は彼に従う。だからそのメシアはユダ族から出てくるんだって。ユダ族から出た獅子だって。メシア、その救い主という方は強いですからね。力の象徴じゃないですか。王の象徴ですよ。また私たちもうすでに日曜日に学びましたけども、イザヤの31章。イザヤの31章の4節。イザヤの31章の4節。誠に主は私にこう仰せられる。獅子、あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその民を攻める。ホセア11章。ホセアの11章。実節。よいしょ。ダニエルの次ですね。ホセアの11章の10節。ホセア11章10節。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。誠に主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。旧約聖書にはそのたくさんの記述があります。どんな記述かっていうと、そのユダ族から出るメシアというのは、その獅子として、表されている記述があります。また、その黙示録の5章の、そのさっきの、5節を見てみると、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たのでっていうふうになっています。で、ダビデの根、もしくはエッサイの根っていうのは、エッサイ、お父さんのね、根っていうのは、そのイザヤに書いてありますね。イザヤの11章、実節。さっきはホセアの11章の1節、10節でしたけど、今度はイザヤの11章の10節ですね。その日、エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。まあ、11章の1節も書いてありますね。エッサイの根株が、根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。で、これはイエス・キリストのことを指しますね。2節から5節までを読んでみると、イエス・キリストのことを指すということがよくわかります。だからユダ族から出た獅子というのは、メシアであり、イエス・キリストだし、ダビデの根とかエッサイの根というふうに書かれてあるのも、イエス・キリスト、メシアであり、イエス・キリストです。ちなみにこのダビデの根というのは、黙示録の22章にもありますね。22章の16節。私、イエスは、御使いを使わして、諸教会について、これらのことをあなた方に明かしした。私は、ダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であると。イエス・キリストご自身が、 ご自分のことをダビデの根というふうに呼んでるわけです。だからもうこれは誤解のしようがないですね。だから、ダビデの根であり、ユダから出た獅子というのはイエス・キリストを指します。で、この方は勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができるというふうに、この長老は言っています。勝利を得たっていうのは、その十字架と復活ですね。罪と死に対して勝利したんですよ。イエス・キリストは。ヨハネの16章、33節。ヨハネの福音書ですね、これは。ヨハネの16章の33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス・キリストがもう勝利を取られたので、だからこの世にあって患難はあるんだけども、そこでその恐れる必要はないって、勇敢でありなさいって。なぜかというと、その勝利を得られたイエス・キリストが、ユダから出た獅子であり、ダビデの根であるイエス・キリストが、この世界を、また私たちをあがなって、神のものとするために、この巻物を開くことができるからです。だから安心していいんですよ。私をあがなう方はイエス・キリストです。また神です。だから私があがなわれるために、なんか一生懸命頑張る必要もないんですよ。ただ私はイエス・キリストをこの私のことを愛してくださる、私の罪を許してくださる、そのためにイエス・キリストを与えてくださるほど私のことを愛しておられる、神の在り方を捨ててまで、また十字架の死に従ってまで私をあがなおうとしてくださった、もしくはあがなってくださったイエス・キリストのこの愛にとどまるというのが私たちに言われていることですよ。で、その愛のうちにとどまっていたら、神に対する感謝が私たちの内から溢れてきて、で、その溢れたものが身となるわけじゃないですか。神の愛とか神に対する感謝とか、それが私たちの原動力になるんですよ、身を結ぶための。それがないのに、しなければならないとか、すべきだとかっていうふうに、その行動を起こそうとすると、苦しくなるんですよ。神はそれを見て、よくやったねとは言わないんですよ、残念ながら。よく頑張ったねとか言わないですよ。本当にその、どこまで行っても、やっぱ神のその恵みの中にとどまる、神の愛のうちにとどまるということを私たちに言ってるわけです。そこに忠実であるんですよ。その神に、神の許しや神の愛に、忍耐の限りを尽くして信頼を置き続けるというのが、私たちに与えられているその役割というか、ロークですよ。で、そこから発生してくるんですよ。行いが。身として結ばれていくわけですよ。黙示録の5章、6節と7節。さらに私は、御座、そこには4つの生き物がいる、と、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊は近づいて、御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。で、長老は獅子って言ったんですよね。まあ、ダビデの根だから、ダビデの子孫である、またそのユダから出た獅子なはずだから、ナルニア国物語みたいな、アスランみたいな、ああいうライオンがガオーっていうのを期待するんだけど、そこでヨハネが見たのは何かっていうと、子羊ちゃんですよ。ほふられたと見える子羊が立っているのを見たって。だから、子羊が立ってたんだから、生きてるんですよね。死んでたら立ってないけども。でも立っているっていうことは生きているわけですよ。ほふられたと見える子羊。だパッと見、綺麗じゃなかったんですよ。見た瞬間、この子羊はほふられたんだな、つまり、潰されたというか。殺されたんだなっていうのがわかるんですよ。生贄となって殺されることをほふられるというふうに言葉を使って言うわけですから。イザヤの、これからやりますけども、イザヤの53章。これはイエス・キリストが本当にその苦しみを受けるということ。王としてのキリストではなくて、 このほふられる子羊としての生贄となる、苦しまれる、メシアの姿が、救い主の姿がイザヤの53章にはこの12節を使って書かれてあります。ちょっと読んでみましょうか。1節から、私たちの聞いたことを誰が信じたのか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。でイエス・キリストがどのような顔をしておられるかっていうのは、なんか勝手にイケメンのイエス・キリストを考えてるんだったらきっと違いますね。特にそのほふられたと見える子羊としてのその要望があるとしたら、もうすごくその殴られてるだろうし、もうそのもしかしたら血が へばりついてるかもしれないし、痛み苦しんだんですよ。キリストは多くの苦しみを受けて十字架にかかったって。だから十字架にかかる前から多くの苦しみを受けてるんですよ。リンチされて、恥ずかしみを受けられて、唾かけられて、でそうやってそのほふられていったんですよ。ヨハネの福音書の1章29節、ヨハネの福音書1章の29節、イエス・キリストが歩いているのを見て、バプテスマのヨハネがこういうふうに言いました。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストのことを神の子羊って呼んでるんですよ。子羊はそのほふられて、その罪の、人のその罪をあがなうための子羊だって。しかもこの人じゃなくて、世の罪を取り除く神の子羊だって。だからイエス・キリストはある特定の人だけのその罪を負ったんじゃなくて、それをその全ての人の罪を負ってるんですよ。イエス・キリストを信じてない人たちのためにも死なれたんですよ。その人たちがその信じれるようにね。この贖いを、この罪の許しを受けるのは、その信じるだけでいいわけじゃないですか、ありがたいことに。だってその行いに関してはイエス・キリストが十字架で全て完了してくださったわけだから。だから誰でもこのイエス・キリストを信じたら、このイエス・キリストにある罪の贖い、罪の許しというのを受けることができるんですよ。だからイエス・キリストを信じたのであれば、その世の罪を取り除く神の子羊というふうにイエス・キリストのことを見ることができるんですよ。私のためにほふられた、私のために苦しみを受けた、私のために殺された神の子羊だって、私の罪を取り除くためにね。ペテロもイエス・キリストのことを子羊というふうに言っていますね。第一ペテロの1章19節、まあ、18節と19節ですね。第一ペテロの1章18節と19節、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、だから律法に従って律法による義を追い求めるということですね。銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。ユダヤ人たちはまだ律法を持ってましたけども、私たちは律法なんかなかったんですよ、異邦人だから。だからもう本当にその虚しい生き方です。そこから贖い出されたんですよ。私たちは神を神ともしない、神の約束からは遠く離れたものとなってて、この世にあって何の希望もなかったような、その私たちのためにイエス・キリストは神の子羊として世に来てくださって、多くの苦しみを受けて十字架にかかってくださって、私たちの罪を、除いてくださって、それ取り除いてくださったんですね。そのことによって、その私たちを贖うためですよ。で、その子羊、イエス・キリストは、神のその御座に近づいていって、で、御座に座る方の右の手から巻物を受け取ったんですよ。その被造物の中には、作られたものの中には、この巻物を、 この地上を、この世界を、贖うという、そのためのこの巻物を開く、封印を解くのにふさわしいものは誰もいなかったんですよ。誰もですよ。私からすると、ペテロとか、ヨハネとか、イエス・キリストの弟子たちは相当ですよ。でも彼らはふさわしくないんですよ。パウロ、ふさわしくないんですよ。ダビデもふさわしくないし、アブラハムもふさわしくないし、誰もふさわしくないんですよ。ただイエス・キリストだけがふさわしい方なんですよ。で、8節から最後のその14節までというのは、そのこの神の子羊である、またイエス・キリストである、イエス・キリストへのその賛美が、面々と書かれてありますというか、その賛美があるんですよ。子羊が立たれて。8節をまず読みますね。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの、盾ごとと、甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は、生徒たちの祈りである。4つの生き物と24人の長老は、この子羊を礼拝しているんですよ。で、それぞれが、その盾ごとを持って、で、甲のいっぱい入った金の鉢を持っていたと。で、そして子羊の前にひれ伏したんですよ。で、この金の鉢に入っていた甲というのは、生徒たちの祈りだって。生徒っていうのはイエス・キリストを信じて清いものとされた方、人たちのことを言いますよね。だから私たちもイエス・キリストを信じて、キリストにあって清いものとされてるんですよ。だから私たちの祈りも、その金の鉢の中に入ってるわけですよ。だから私たちの祈り、イエス・キリストにあって、その清いとされた者たちの祈りというのは、神の前に立ち上る香なんですよ。いい匂いがするんですよ。そうなるとね、なんか、私のは臭いとかって言うんですよ。そしたらその鉢に入ってないですよ、そもそも。でも本当に私たちが、どんなに自分の中では拙かろうと、短かろうと、なんだろうと、イエス・キリストの皆によって、そのイエス・キリストに信頼をして、神にその信頼を置いて、信仰を持って祈ったんだったら、それは神の前に立ち上るかぐわしい香りなんですよ。誰が何と言おうとですよ。自分が何と言おうとですよ。だから私たちの祈りを神が蔑んだり、こんな短くしか祈れないのかとか、こんな言葉でしか祈れないのかとか、神がそうやって言うわけないじゃないですか。かぐわしい香りなんですよ。匂いしたいんですよ。その神殿とか、幕屋を作った時に、そこにはその祭司たちがいて、そこで必ず香を焚いてるんですよ。その聖女では香が焚かれてるんですよ、必ず。匂いがするものが、いい匂いがするものが焚かれてるんですよ。で、その神がおられるところには、その香が立ち上っていて、そのいい匂いがするんです。そのいい匂いの源は何かというと、私たちの祈りなんですよ。だから必要以上にというか、変にその卑屈になっちゃいけないですよ。私たちはあまりにもその人のことを気にしすぎるんですよ。つまり自分のことを気にしすぎてるんですよ。自分のその体裁というか。人にとって、あの人に私の祈りがどのように聞かれてるかとか、どのようにその響くのかとか、どのようなその印象を持たれるのかとか、なんか笑われるんじゃないかとか、いろんなことを考えるんですよ。だけど、神に対して祈ってるわけだから、そしてその私たちの祈りというのを神がそのかぐわしい香りとして、香として受け取ってくださるということを、やっぱ信頼する必要がありますよ。で、大胆に祈るんですよ。もちろん時には的を外れますよ。でもそれでもその聖霊が私をその整えてくださるわけじゃないですか。で、自分の肉をそのまま祈れって言ってるわけじゃないですよ。それがかぐわしい香りかっていうとそうじゃないですよ。だから祈りというのは学んでいく必要があるんですよ。何が神にとって受け入れられて、何が神にとって完全であるかって、それやっぱ知っていく必要があるんですよ。愛するというその文脈の中で、それに必要なものは何でもイエス・キリストの御名によって求めなさいって、そしたら父が何でも与えてくださるって。神の御心に沿った祈りを私たちがしていくんであれば、というか私たちがその神のその愛のうちに、イエス・キリストの恵みのうちに、その十分にいさせていただけると、 そしたらその神が願っておられることっていうのが分かってくるんですよ。あまりにもその神とのその関わりというのがないから、これがいいですよねとかって言って、で、それで神のためにとか、この人のためにとか自分のためにって言って祈るのが、なんか的外れになっちゃうんですよ。その人のこと知らないからですよ。私の誕生日にですよ、今度。10万円もするあのミシンを私にあのプレゼントしてくださったところで、私どうしていいか分かんないですよ。これはきっと千尋さんが喜んでくれるに違いないとか言って、この高価な一番高い10万円のミシンをとか、私ミシンの使い方全く知らないから、そんなもらっても逆に困るんですよ。なんでそういう発想になるかっていうと、その私が何を願っているのかっていうか、何を求めている、何が欲しいのかって分かんないですよ。だって付き合わないと分かんないでしょ。なんかテニス好きらしいということはなんとなく伝わるじゃないですか。じゃあ500円のスポーツタオルでいいかとか、別にそれ願ってるわけじゃないですけど、そういう発想になってくるんですよ。だから付き合ってないと、関わってないと、その人が何を願ってるなんか分かんないんですよ。で、良かれと思って何か変な高価なものとかあげたりすると困るんですよ。高価なものは分かるから、それをありがとうとかって言ってどうしていいか分かんないんですよ。人に対してもそんな感じでやっちゃうときあるじゃないですか。難しいのってありますよね。色とか全然なんかその人が嫌いな色だったりして付き合っていいか分かんないですよ。神も同じなんですよ。神が私たちに何を願ってて、神が今何を求めておられるのかということを、やっぱその日々の生活の中でその神のことを思い巡らしてたり、要所要所で神に対して祈ってたり、どうしたらいいですかって神にその叫んでたりしていかないと、これを積み重ねていっていかないと、その瞬間瞬間神が私に何を願ってるかって分かんないんですよ。だからその自分勝手に良かれと思っていろんなこと祈ったりやったりするんですよ。それでなんか全然的が合ってなくて、どんなに祈ってもそれが叶えられないっていうことは多々あります。で、そうやってその神にもっと使えるためにって言って、私たくさん宝くじ買ってた時期ありますから、全然当たらないですよ。なんでこんなに祈ってるのにって、これは神のためになるはずなのになんでですかとかつって、はいはいって言われますよ。神は別にそれ願ってないんですよ。やっぱりその神についてその教えてもらって、養われて整えられていく中で、神は別にそんなことを私に願ってないということが分かってくるんですよ。そしたらもう別に買わなくていいやってなるんですよ。今は笑い話にできるぐらい本当に愚かだったなって思うんですよ、自分が。神が何を願っておられるのか、それを毎日の生活の中で神と関わりながら、聖書の御言葉を読みながら、こうやってその一緒に学びながら、その神が願っておられること、神にとって受け入れられることっていうことを知っていくんですよ。そうしたらもっともっと的にあったというか、的の真ん中を射ていくようなその祈りっていうのができるんですよ。そしたらその一つ一つが全てがその神の前にかぐわしい香りとなるんですよ。祈りというのは学んでいくことができます。祈っていけば祈っていくほど、御言葉を読んだり、神と関われば関わっていくほど、神のその愛のうちに、イエスキリストの愛のうちにとどまればとどまるほど学んでいくことができます。もっとピントが合ってきますよ。で、そこでその、子羊を礼拝してた人たちというのは何をしてたかというと、9節と10節。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。彼らはその新しい歌を歌ったって、で、以前の中でも、イザヤでもその新しい歌を歌いなさいって私たち学びましたよね。日々のその生活の中で、神が新しく私たちに与えてくださる恵みを思い起こして、毎回毎回その歌を、神に対する感謝を、賛美を新しくしていくんですよ。同じ、別に賛美を歌ってもいいですよ、好きな賛美を。また同じようなその言葉を使って、神に、祈ってもいいですよ、感謝しながら。でも、その、神に向かう心というのが毎回毎回新しくされていく必要があるんですよ。 昨日はありがとうございましたって、その次の日になったら、おとといはありがとうございました。その後になったら、4日前は本当にありがとうございました。1週間前はありがとうございました。1ヶ月前はありがとうございました。1年前はって言って、その新しくないじゃないですか、それだったら。あの時はどうもどうもとかって言って、もう10年前とか20年前になってたら、全然その神との関係が更新されないんですよ。昨日も感謝だし、今も感謝なんですよ。だから毎回毎回その神に向かうときに、神に賛美をするときに、新しいその心で、神に対する感謝の心で、その歌うんですよ。彼らもその新しい歌、別にその全く新しい、聞いたこともない歌みたいな、そんなんじゃないんですよ。毎度毎度神を礼拝するたんびに、その神にその賛美を歌うたんびに、彼らの心は新しくされてて、その毎度毎度感動があるんですよ。あなたは巻物を受け取るのにふさわしい方だって。誰にもいないんだけども、この地上に、この世界には誰もいないんだけども、この子羊だけ、イエス・キリストだけ、あなただけはふさわしい方だって。その封印を解くのにふさわしい方だって。でもあなたがほふられたんだって。いや、すごくないですか、このイエス・キリストが、この子羊が、巫女が、誰もふさわしくないんですよ、この封印を解く。この世界を贖うために封印を解いていくのにふさわしくないんですよ。この手紙を受け取るのにふさわしくないんですよ。開けるのにふさわしくないし、見るのにもふさわしくないんですよ。でもその方がほふられてくださったんですよ。誰のためですか？私のためですよ。あなたのためですよ。私の罪が許されて、私が罰を受けないようになるためにほふられてくださったんですよ。その血によって世界中から神のために人々を贖ったんですよ。で、日本からも私たちのようなものもあがなってくださったんですよ。神のためにこの人々を王国、また祭司としたって。彼らは地上を治めるって、イエス・キリストと共にね。いつかっていうと、イエス・キリストが戻ってこられる千年王国でですよ。で、この9節と10節、古い訳だと、この神のために人々をあがないとか、10節の私たちの神のためにこの人々をっていうふうに、人々をって訳されているところが、私たちっていうふうになってます。私のこの第2版でも人々ってなってます。でもそれよりも前の訳っていうのは私たちっていうふうになってるし、キング・ジェームズバージョンっていうのがあるんですけど、古い。それは us っていう私たちです。で、昔のその写本というか、その多くは私たちというふうに訳されているようです。ギリシャ語を見てみると人々ってなってます。でもこれがもし私たちであるんだったら、この新しい歌を歌ってるのは24のその長老たちですね。で、24の長老たちというのは、おそらくその人間ですね。天使は別に贖われるわけじゃないから。でも彼らは常に、永遠に仕えてるわけじゃないですか、神に。神の前にいるわけですよね。イエス・キリストを、そのイエス・キリストの前でその賛美してるわけですよね。だからそのずっと賛美してる中で、この、なんていうかな。飽きるとか飽きないとかそんなんないんですよ。常に神に対して、またイエス・キリストに対して、この賛美というのが尽きないんだけども、常に新しい心で、新しい気持ちで、新しい思いで、新しい歌を歌うんですよ、そうやって。毎回歌詞が違うとか、メロディーが違うとか、そういう話じゃなくて、毎回ですよ。だから永遠にわたって、この神の素晴らしさっていうのを、毎回同じ、違うその思いで、気持ちで、その神を褒めたたいて歌うことができるんですよ。それぐらい神の愛とか神の恵みとか、その神を賛美して褒めたたえるネタっていうのは永遠にあるんですよ。永遠に尽きないぐらいあるんですよ。私たちにはそのネタがありますかね。だから本当に神のことを知らないんですね。神のことを知ると、毎日私たちに注がれる恵みというのが新しいっていうことが分かるんですよ。この平平凡凡とした普通のその日常生活の中で。でも最近ウクライナが大変だから、ウクライナのことを私も夫婦でも家族でも祈るようにしてるんですけど、それを思うたんびに、やっぱこうやってこんなのどかな、最近暖かくなって、しかもなんか天気もいいから、だから気持ちいいじゃないですか。海とか見ながら、なんか、なんていうんですかね。ありがたいことだなって。一方ではものすごい寒いところでいつ死ぬか分かんないような、 そういうその戦争が始まっちゃってるような、そういうその世界に生きてるんですよ。でも片や私たちっていうのは戦争とかそういう何のなんか心配もなく、ご飯も食べれるし、服もある着れるし、住むところもあるし、なんかああ今日いい天気だなとかっつって散歩したりすることができたりするんですよ。外を眺めることができるんですよ。それもありがたいことじゃないですか。それだけじゃなくて、その毎日の生活の中で本当にイエス・キリストにあって私たちの罪が許されてるとか、贖われてるとか、神から正しいと認められてるとか、この神イエス・キリストがおられるところに、神がおられるところに私たちもそのいつか行くことができるって、その保証が与えられてるとか、そういうことを思い起こすと、やっぱ私たちの神に対する感謝とか賛美とか歌っていうのが新しくなっていくはずですよ。この地上でも永遠にわたっても神を褒めたたえるネタは尽きないわけだから、私たちがこの地上で生きるそのあとね、私も含めてもうみんな50年は生きないかもしれないじゃないですか。あと50年ぐらいはなんていうんですか、神を褒めたたえる毎日新しい、その新しい歌を歌って新しい思いで神を褒めたたえるだけのネタは必ずあるはずですよ。永遠にしたら50年なんてもうなんか豆粒よりも小さいじゃないですか。神を本当にその知っていくと、毎日どれだけ褒めたたいてもその尽きることのないくらいの素晴らしさというのを私たち味わうようになるんですよ。だから天国ってのはすごいところですよ。11節と12節、今度はその御使いたちの賛美です。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしい方です。御使いたちが、その御座と生き物と長老たちの周りにいたのかもしれないし、その声を聞いたというふうにあるから、まあ いたんでしょうね。で、声を聞いたんですよ、多くの御使いたちの。千の幾万倍って、あ、ごめんなさい、万の幾万倍、万の万倍、1万倍って言ったら1億ですね。千の千倍って言うと100万ですね。だから、幾万倍とか幾千倍だからもう、わかんないです、どのぐらい。見つかってどんだけいるんですかね。で、彼らは大声でほふられた子羊を賛美してたんですよ。だから4章の8節から11節までを見てみると、その4つの生き物が、御座の周りで神を褒めたたいていて、24人の長老たちがまた賛美してて、その御使いが来られて、そしたらこの、24人の長老たちと、もしくはその4つの生き物も一緒に、子羊を褒めたたいて、そしたらものすごい数の大勢のその御使いたちが子羊を褒めたたえるんですよ。でもずっと賛美してるんですね。ほふられた子羊が受けるのにふさわしいんだって、その力 もうこれ歌もありますよね。富も知恵も勢いも誉れも、栄光も賛美も、それを受けるのにふさわしいって、子羊は。また最後13節と14節。すべて作られたもの。その被造物もまた神を、ごめんなさい、子羊ですからイエス・キリストを褒めたたいて賛美してるわけです。また私は天と地と地の下と海の上に、上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。だから天と地の下と海の上のあらゆる作られたものが子羊を賛美したんですよ。被造物も木々もイエス・キリストを褒めたたえるんですよ。海も空も雲も全部がイエス・キリストを褒めたたえるんですよ。その中にある生き物も全部褒めたたえるんですよ。イエス・キリストがその登場するときにじゃじゃーんって、御座に座る方と子羊に賛美があるように、だから神に対してもまたイエス・キリストに対しても賛美があるように、誉れがあるように、栄光があるように、力があるように、それらが永遠にあるようにって、やっぱそれだけ神が素晴らしい方だってことですよ。 私たちがその賛美をするときに礼拝の中でも、また毎日の生活の中でもその賛美を歌ったりするんですけど、なんていうのかな、私たちのその気持ちを高揚させるような、ためのものじゃないんですよ。だから賛美っていうのはメッセージの前座じゃないんですよ。賛美というのは礼拝ですよ。御言葉を学ぶ、そのメッセージを聞いて御言葉を学ぶっていうことも、その神がどれだけ素晴らしい方かっていうことを知って、その神を褒めたたえる、神を礼拝する、神に賛美をする、神に栄光をお返しする、神に誉れがあるように、神に力があるように、神にその富も知恵も勢いも全部あるようにって、本当に神は素晴らしいっていうそのネタを提供するためのものじゃないですか。神がどれだけ素晴らしい方かということをその知るための、私たちが神を、またイエス・キリストを礼拝するためのものですよ。だから礼拝を通じて私たち神を褒めたたえるべきですよ。神を賛美しているべきですよ。神に感謝しているべきですよ。4つの生き物はアーメンって同意したんですね。その通りだって意味ですからね。アーメンっていうのは。で、長老たちはひれ伏して拝んだとあります。で、この子羊というのはイエス・キリストでしたよね。だからイエス・キリストという方は、御使いからも、また24人の長老からも、4つの生き物からも、この被造物全体も、またそこにその住む、生き物のすべてからも、礼拝されて賛美されるのにふさわしい方なんですよ。四つの生き物もイエス・キリストを礼拝してるし、24人の長老たちもイエス・キリストを礼拝してるし、数えきれないほどの多くの御使いたちもイエス・キリストを礼拝してるんですよ。もう全てがイエス・キリストを礼拝してるんですよ。だからイエス・キリストが神でないんであれば、これら全部偶像礼拝してるんですよ。意味わかんないじゃないですか、そんな。こんなその神がおられて、その全てのその被造物すべてのものが偶像礼拝を犯してるみたいな。なんやねんってことじゃないですか。だから聖書をよくよく読んでみると、別にそこまでよく読まなかったとしても、ここに書いてある通りじゃないですか。イエス・キリストはすべてのものから、御使いたちも全部含めてすべてのものから賛美を受ける、また礼拝されるべき方なんですよ。御座に座っておられる父なる神と並んで、御子であるイエス・キリスト、子羊であられる、私たちのためにほふられてくださった、十字架で苦しんで死んでくださった、また神の力によって、三日の後によみがえられたイエス・キリストは、すべてのものから、存在するすべてのものから、賛美されて、礼拝されて叱るべき方なんですよ。もう一度戻しますけど、この方が、わざわざ、この地上にまで来られて、私たちと同じようなこの不完全な肉の体を着てくださって、不完全な人たちと周りに一緒に住んで、多くの人たちから罵られたり馬鹿にされたり唾かけられたり、こんな方に唾かけたってやばいですよね。でもその中から悔い改めてイエス・キリストを信じた人っていると思うんですよ。イエス・キリストの隣にかけられた強盗のように、本当に自分が愚かだったって、キリストをこの手で殴っちゃったって、私、唾かけちゃったって、父をこの人たちをお許しくださいって、この人たちは何をしてるか分かんないんですって。で、こんな方が、こんなその恥ずかしめを受けて、侮辱されて苦しめを受けたんですよ。この方の命がかけられて、この方の血がかけられ、流されたんですよ。それによって許されない罪というのはやっぱないですよ。そしてイエス・キリストはそこまでして、別に私のために死なれなくても神だったんだからいいわけじゃないですか、それはそれで。だけどそこまでして私のことを、私たちのことを救いたいと願って、私を罪から贖おうとしてくださって、っていうか贖ってくださってくださったわけじゃないですか。私のことを憐れんで、私を慈しんで、私を愛して、十字架にまでかかってくださったんですよ。イエス・キリストを私たちは礼拝しますよ。イエス・キリストを褒めたたえるし、イエス・キリストに賛美を歌いますよ。賛美をしますよ、イエス・キリスト。だって、それにふさわしい方だから。そのイエス・キリストを使わせてくださった 父なる神も同じように私たちは礼拝するし賛美するし褒めたたえますよ。ふさわしい方だから。そしてこの方がこの世界をあがなってくださるんですよ。この終わりの日に、7年の患難の中で、その一つ一つの、その報いというか、それが、その、この地に住んで、その時にいる、この神の怒りを仰うんです。それ、その一つ一つが、その買い取るための、その代価ですよ。その、そこで苦しむっていうことが必要なわけですよ。そういう、神に敵対した人たち、その人たちが滅ぼされていくというか、報いを受けていく必要があるんですよ。7つのそのシールが剥がされていくたんびに、その地上では何かが起こるんですよ。で、7つの、ラッパがその吹き鳴らされるときに、またそのいろんなその災いが起こるんですよ。で、それだけじゃなくて7つの鉢があって、それをひっくり返すんですよ。で、そのときにまた災いが起こるんですよ。だから7の3倍、21回、そのイベントが起こりますよ、これから先。で、6章から実際に、そのシールを剥がしていきます。封印を。で、その剥がすたんびに、この地上で起こること。7年の患難の中で起こること。苦しみであったり、もう恐ろしいこと。で、それが行われていきます。でもその、なんでそれがあるかというと、もちろんその報いを受けるということもあるし、この世界を本当に神のものとするために、その贖いの一つ一つなんですよ。そのために必要なものなんですよ。それを来週以降、私学んでいきます。でも今は、本当にこの封印を解く、巻物を開いていくのにふさわしいイエス・キリストの、その方を私たちは信じることができてるんですよ。その方が私たちのために死んでくださったんですよ。そして蘇られて、私たちを本当に完全に贖ってくださるわけですよ。いや、この方に私たちが賛美をし続けて、この方を礼拝し続けることができますように、覚えていられますように、祈ります。天のお父さん、イエス・キリストが、本当に私たちの、また作られたすべてのものの、御使いたちも含めて、賛美を受け、また礼拝される、褒めたたえられるにふさわしい方であることを私たち学びました。どうぞ、私たちの毎日の生活の中でも、そのイエス・キリスト、またこの方を使わせてくださったお父さん、あなたのことを思い起こして、本当にあなたのしてくださったこと、あなたの約束してくださっていることを感謝し、喜び、あなたを褒めたたえ、あなたを賛美し、あなたを礼拝できるようにしてください。お願いします。日々の生活の中でもそうですけども、私たちが一つのところ集まって、あなたを礼拝するときに、私たちに新しい歌を与えてください。毎回あなたに対して、新しい思いを持って、新しい感謝と、新しいその、皆を崇める力を持って、あなたを賛美し、あなたを礼拝できますように、私たちを整えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。